からこんにちは。
このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
今日もこの時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網沢さん、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
いやー、網沢さん2ブロック入れたんですね。
いやー、私入ってらした時に反町隆史かと思いました。
反町さんかっこいいですね。
かっこいいですよね。
なんかシャープ、
はい、
ちょっと痩せられました。シャープになって
さっきもね、言われたんですよ。
そうなんですか。
痩せたんですかね。
今日ねスタジオに入ってきた時にサングラスと言いますか、グラスを頭の上に乗せてたので、よりこうダンディーな、
そう、芸能人オーラも出てました
ね。しましたね。
いろいろ伺いたいことはあるんですけど、ツバメも気になるし、はい、その地震も気になるし。
あ、そうですね。
聞いてください。
はい、
まず何からいきますか、上坂さん。
ツバメ。
ツバメ会議。
ツバメはですね、前回から2週間ですか、
はい、
もうおかげさまで5話、
お
5個の卵はですね、全部帰りましたですね。
は
い、今一生懸命餌運んであげてますね、赤ちゃんに。
そうなんですか。
可愛いですよ。
いや、いいですね。
すごいね。でも誰に教わったわけでもないのに、
巣
を作って卵を産んで温めて、
うん、
子供が生まれて、それに餌を与えてね。で、今から巣立ちと。
はい、
すごいなって、誰、本能ですもんね、全部。
ね、本当に
人間だけですよね。教えられなきゃできない、教えられてもできないっていう。
深い、いきなり深い話。
深い話ですね。でもなんかこうやっぱキャンキャンキャンキャン聞こえるんですか。
キャンキャン
キャンキャンキャン、ツバメの声ってキャンキャンじゃなかったでしょ。
そんな鳴き声でした
っけ。聞こえます。
聞こえます。あ、いいな。
本当はね、ツバメの話をゆっくり聞きたいんですが、やっぱりなんといっても地震で、
そうですね、
網沢さんも大変ね、問い合わせとかあったんじゃないでしょうか。
うん、
いや、問い合わせ自体はね、実はない
ん。あ、そんなにないです。
あ、そうなんですね。
もうほぼないにして
ほ
しい。今回のね、日曜日の大きい揺れ、私はちょうど MRO テレビを見ていた時だったんですけど、地震速報でね、
はい、
いきなり画面が周平君に切り替わりました
。びっくりしました。一報をね、私伝えさせていただきまして、昨日もですね、珠洲の方に行きまして中継したんですけれども、
ね、
取材していて思ったのは、その結構やっぱりお宅がね、築何年も建ってるところは、その屋根瓦剥がれてたりっていうのもあるんですけれども、やっぱりこう新しく変えたところっていうのはしっかり残ってるんですよ。だから僕の印象としては、行った時に思った印象としては、あ、もっと屋根瓦こう剥がれてしまってるのかなと思ったんですけれども、数十件ぐらいだったかなというイメージでした。
なるほど。
はい。
私の印象としてはですね、前回15年前に大きな地震あったじゃないですか、
はい、
能登半島沖地震っていうね、
はい、
あの頃は、輪島門前、門前あたりが非常に、
そうですね、
被害に遭われたって感じだったと思うんですけど、あの時は本当に瓦屋根がダメージ受けまして、瓦がダーッと下へ落ちたとか、
はい、
そういう写真、新聞にバーッと出たりね、
映像もね、やっぱりね、なんか分かりやすくっていうか、こんなに崩れましたっていうのが結構印象的に流れたりしましたし、
されたんですけど、今回の地震でちょっと心配したんですけども、思いのほかそういう、鳥居がね倒れて、すごい、すごいやっぱ揺れが大きかったんだなっていう、私も金沢でね、ガーッと揺れましたから、すごい実際現地の人はね、すごい怖かっただろうなと思うんですけど、鳥居が倒れるぐらい揺れても、瓦自体の被害っていうのは思ったよりも少ないんじゃないかなと。
そうですね、
昨日の新聞にね、長官にちらっとブルーシートかかってる写真で出ましたけど、私のところに入ってきてる情報としては、ほぼほぼ棟瓦っていう屋根の頂上のね、そこの部分の痛みだけだということで、しかもそれが大きく完全に崩れてしまっているっていうのはかなり少ないんじゃないかというような。
そうですね、僕も見ててほっ とんどなかったですね。
だブルーシートはね、確かに何十件かかかってる状態なんですけど、はい、まあ、ブルーシートの中は多分、まあ、そこまで思ったよりはひどい状態ではないのかなと、うん、そういう情報も入ってますし、
やっぱりね15年前のことを思い出しましたよね、うん、あの時も日曜日でしたし、
そうですね、
あ、そうですか、
あの時はまだ、あの能登有料道路だったんですよね。
あ、そうですか、
有料って言ってましたし、でそこが寸断されて、
あ、そうでしたね、
交通網がそこが使えないっていうので、はいはい、あの復旧まですごい時間もかかって、
はいはいはいはい、
まあ、でも今回はね、そういう影響がない分、またボランティアの方とか今すずに入って、ね、やっとこれからですかね、今、雨も上がってしばらく晴れマークが出てるので、いろんな作業が はかどるかなと思うんですけど、
そうですね、早くね、一日も早く復旧復興していただければいいと思いますけどね。
そうですね、
まあ、あの15年前、はい、まあ、15年という月日が流れて、
はい、
まあ、あの時も、まあね、私は同業者で、まあ、そういう話をして、あの頃、あの時は本当に河原組合の単位で、うん、すぐ現地の方へ応援部隊といいますかね、軒並み行ったらもう大変なこれ状態だなということで、これなかなか復興するまでに、屋根の修理完了するまでに相当年数かかるんじゃないかなっていうような状況だったんですけど、今回はまあそういう応援要請もありませんし、この15年間でだいぶ変わってきたなと。何が変わってきたかといいますと、やっぱり15年の月日の中でやっぱそういう大きな地震を経験されて、やっぱ手直しといいますか、やっぱ瓦屋根を触っていらっしゃるお宅がかなり多いんじゃないかなという感じはします。
あ、そうなんですね。
まあ、実際に本当のね、昔ながら一度も手を加えていない本当の古い屋根、古いお宅っていうのは、まあ、だいぶ少ないのかなっていうのと、あとその手を加えるにしてもどういうふうに手を加えてきたかというと、まあ、おそらくその今さっき言ったように棟瓦っていう屋根の頂上の部分ですね、うん、を中心に棟瓦が崩れないように、
うん、
まあ、地震でやっぱ棟瓦が崩れるっていうのが非常に前の時は多かったの で、まあ、屋根の端っこですね、端部と言われるところ、そういうのはやっぱ地震台風に弱いと言われてる部分なんで、うん、そういうところを強化して、うん、手直ししてきた、まあ、この15年の間にだいぶそれが進んだんじゃないかなと、
うん、なるほどな。この話聞くとより棟瓦の大事さっていうのが分かります。
棟が、まあ、何回もこの話、はい、私このコーナーで言ってるんですけど、まあ今の瓦でいうと、はい、もう本当に傷むところっていうのはその棟瓦もしくはまあ屋根の端部しかないぐらいなんですよね。だから今の新築なんかに吹かれている平板瓦っていうフラットのヘラペッタイ瓦なんかは棟瓦っていう部分ほとんどないフラットの状態で、ガンブリ瓦っていうものだけビスで止まってるような状態なんで、傷むところがなくなってきてるんです。だから昔ながらのそういう鬼瓦をつけて棟瓦たくさん積み上げてあるようなお宅なんかでも、まあ例えば少しでも屋根を軽量化したいということで、その棟瓦の段数をかなり少なくするとか、思い切って鬼瓦を取っ払ってガンブリ瓦だけにするとかっていうことで、
はい、
だいぶ耐震性っていうのは上がるんですよね。でそういう工事も最近は非常に増えてるっていうのは事実なんです。
はあ、そうなんですね。
でまあまあ能登の方でも、まあ、能登の方はねやっぱ昔からそういう日本瓦、特に黒色がすごい盛んなとこで、黒瓦の町並みっていうのは非常に美しいんですけど、はい、鬼瓦はやっぱなくちゃいけないってことで、なかなか鬼瓦は今でもいっぱいついてるとは思うんです、うん、ただまあそれ鬼瓦をなくして軽量化するっていうのも非常にいいかなと。これからの時代ですよ、これからの時代はそういうのも、非常に地震台風に備えるとありなんじゃないか、はい、そういうことしていけば瓦の寿命まだまだ持つなと、
あ、まあ、
胸に手を入れることによってね、そう、うん、まあ、ちょっとしたことですけど非常に格段に効果があるなと思います、
はい、災害もね最近多いですからね、そういったところを見直して備えるっていうのは大事ですね、
うん、そうです。ただ私 あの周平君がこの間地震速報で、はい、あのパッとスタジオから画面が切り替わった時に、
はい、
ヘルメットかぶってたでしょ。
ヘルメットかぶってましたね。
で、
はい、
ちょっと驚いたんですけど、
一応まあ、あの頭を守る、いつでも、うん、はい、
いや素晴らしいなと思って、
ね、ありがとうございます、
ね、結構ね、はい、放送局照明がね、うん、あのあったり、
そうなんですよ、頭上に
落下物が ね、もし何かあった時のために、
はい、アナウンサーの方でもヘルメットしっかりかぶってるのに、
うん、はい、あ、そっか、
外で仕事してるね、我々はヘルメットをかぶ
るね
って
、ね、はい、
私、周平君の姿を見て、はい、より一層強く思いました。
ありがとうございます。
ヘルメットかぶってほしいなと、
は
い、
本当に安全のために、うん、ぜひ皆さんね、ヘルメット、うん、大事です、
はい
はい、ではそろそろ、はいはい、阿部澤さん、はい、決め台詞いきましょうか。
じゃあ今日はね、今日のテーマに沿って何の歌が流れるか分かりませんけど、はい、決め台詞いきます
、はい、
変わらにしとけば間違いない。
谷村新司さんと小川智子さんの忘れていいの、はい、私はなぜこの曲がかかったか分かりますよ、
あ、分かります、僕は分
かりますよ、
ないんだけど、
だってヒントっていうかキーワード、
なん
か胸に手を入れるとか、うん、胸ガーラとか胸胸胸って、
あ、そういうこと、
そう、え、分かりました、
え、いや分からなかったですよ、
谷村新司さんが歌うときに、はい、小川智子さんの胸に手を入れる、
はい、え、そんなことしちゃってる、
そんなことしちゃってこの歌を歌ってたのが話題になったんですよ、
は
い、ね、びっくりそれで多分胸がわらからこの曲ですよ、
その通りでございます、
いや、すごい名探偵のりこそれは僕はわからないですよ、
いやいやいや、古い人間しかわからないということですが、はい、まさかこの曲が来るとは、い
や、僕歌詞の中ばっかり見てました、
うん、はい、胸がわら大事です、
はい、
アミザールーフへのお問い合わせは電話 076-238-0133076-238-0133、 ホームページはアミザワルーフ、カタカナアミザワルーフで検索してください、次回は7月9日のご出演です。アミザワさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。阿弥沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥沢ルーフにお任せください。
イラカの上から、こんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥沢ルーフ、阿弥沢ルーフの提供でお送りしました。